ますますよし。ザ・ホリデープロジェクト。このコーナーは山波佐久町伊予市の提供でお送りします。
はい、このコーナーでは新鮮な素材で美味しいますます伊予市ブランド認定品を製造販売している企業やお店の方にその美味しさの秘密秘訣いろいろ聞いていこうというコーナーですね。
はい、
今月から始まりました。ということで今週はますます伊予市ブランド認定商品栗まんじゅうを生産販売している伊予市中山町の老舗お菓子屋さんですね、まんじゅう屋久保の社長久保邦博社長に来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まんじゅう屋久保
は、
はい、中山町どのあたりにあるんですか。
旧中山町のですね、はい、中山高校の正門のところから、はあ、内子方面に約50メートルほど下ったところの左側にあります。
なるほど、全然わかりません。路地原やなこれ。俺今の路地原分
からない。分かった感じに受け入れないと路地原
が56号いわゆる下道ですよね。
そうです。
何か、はい、沿いではない
ないです。一本あの入らないとダメです。
なるほど、
はい、
じゃあちょっと探してきてくださいということですね。
そうです、はい、
でも地元ではもう有名なんでしょ。
一応はい、創業が長いんで。
お、創業いつなんですか。
は
い、
昭和、23年1948年のに創業で、久保製菓舗っていう名前で おじいさんが創業しました。
あら、あのもう終戦直後の。
そうです、
焼け野原の中。
本当ですね、23年って言ったら。
すごいな、すごい時代に立ち上げたんですね。
もともとは中山出身で、はい、おじいさん小倉の方で修行してたんですけども、戦争でその八幡製鉄所の空襲が激しいんで地元中山に戻ろうということで戻ってきて、はい、でそれであの始めたみたいです。
歴史、
はい、
すごいな。
そうですね。
そうですか。おじいさんが修行されてたというのはお菓子作り。
そうです。
そうなんですか。
まあ、昔なんで飴玉みたいなのとから始まって、であと和菓子を作ってました、
はい、へー。でその技術を持って地元に帰ってこられて、
はい、
地元に帰ってきたんやから地元でじゃあお菓子をやろうと。
そうですね。
なるほど。で中山と言いますと、
はい、
栗が有名じゃないですか。
そうですね、はい。
おじいさんは最初からその栗を使ったんですか。
全然そんな
全然
全然あの終戦直後で、はい、食糧難の時代だったんで、はい、甘ければ売れるような時代だったんで、もう本当最初は本当飴玉から本当にもうノーマルなあの、はいはい、あんこに生地にあんこが入ってるだけの甘い、まあ、極端に言うと甘いだけの
甘いだけの
お菓子を、はい。
なるほど。まだそんなに余裕がないんですね。
そうそうです、
時代的に
も。そうです、はい、
とにかく甘いもの、
はい、
腹いっぱいになるもの
そうです
を作ってあげようということだったんですけど、
はい、
そうですか。中山まんじゅうってでも有名ですよね。
今では有名ですけど、はい、
なるほど。なんか結構ファンの方も多いと聞いていますけど。
そうですね、最初まんじゅう屋久保っていうとどこのって話になって、
はいはい、
で中山のっていうとひょっとして中山まんじゅう作ってるお菓子屋さんですかみたいな感じで。
なるほど、
はい。
この中山まんじゅうは結構いろんなところでも取り扱ってらっしゃるんですもんね。
そうですね、はい。
あ、僕の目の前にちょうどあるじゃないですか。
そうなんですよ。持ってきました。
見せろ見せろ。
こちらに中
山まんじゅう。社長、まんじゅうばっかり持ってきたね。
一応まんじゅう屋なんでまんじゅうばっかり持ってき
ました。そりゃそうですよね、はい、急にティラミスとかねタピオカ持ってこられても、はい、ちょっとね。中山まんじゅうってこうなんですね。
そうです、
素朴やな。
ねえ、でもなんかもう手のひらサイズの、
うん、
ちょっと小ぶりの食べやすいサイズで。
そうですね、はい。
この白い生地っていうのは特徴なんですか。
そうです、はい、イーストであのお酒の匂いがするって皆さんよく言われるんですけども、
はい、
イーストでふかしてるおまんじゅうです。
はあ、なるほど、はい。パッと見あの酒まんじゅうみたいな、
はい、見えるんですけども、
酒は入ってない。
お酒は入ってないです。
でこの中はどうなってるんですか。
うずら豆のこしあんになってます。
うずら豆のこしあん、
はい。
あ、そうこだわりのあんということですか。
小豆じゃなくてうずら豆の方がそのお菓子には合うんで、うん、あえてうずら豆です。
うずら豆
昔からなんですか。
そうです。
へえ、 1,2,3,4,5 個入りです。
そうです、ね、
しかもそのままでももちろんオーブントースターやフライパンでも焼いても美味しく召し上がれます、うん、
はい、
そのままでいけるのがいいですね。
そうです。
これほど袋といい、
はい、
この封の仕方といい、
うん、
雑ぞ。
これはちょっと昔ながら感じだ。
今ってもっとピッチしてるじゃないですか。
そうですね、はい、
それをもう昔のまんまで着てますね、はい、これ
それであの皆さんお客さんも許してくれてるんで。
そうですよ、はい、これはもうこれでいいでしょ、
はい、
へー、そのままでももちろんオーブントースターやフライパンで焼いても美味しく召し上がれますですって、
はい、味がやっぱねそのまま食べるとやっぱちょっとまた変わるんですよ。
へー、よし、後で試そう。
はい、お願いします。
なるほど、これが中山まんじゅうなんですが、
はい、
今日来ていただいた久保邦弘社長というのは、
はい、
いつ頃から社長なんですか？
入社したのは、30年前なんですけども、うん、
はい、
社長になったのは平成9年で、はい、その時に久保製菓法から有限会社まんじゅう屋久保に変えて法人化しました。
へえ、
はあ、
社長も、
はい、
ま、実家を継いだわけでしょ？
そうです。
もうちっちゃい頃から実家でお菓子を作るぞみたいな思いはあったんですか？
小学生の頃から、まあ、家のお手伝いはしてたんですけども、
はい、
3人兄弟の長男で、
ほう、
まあ、おそらく自分が継ぐんだろうな、で周りもこの子が、
はい、
うん、あの久保製菓を背負う3代目でやっていくんだろうなってみたいな雰囲気っていうかのを醸し出してたし、もう自分の心の中では多分自分がやるんだろうなとは思う、ずっと思ってました、
はい、でも初っ端から自分の工場で働いたわけではなく、
はい、
どっか外で修行はされたんですか？
はい、一応大学を卒業してから、うん、普通は、まあ、あのお菓子屋さん、
はいはい、老
舗のお菓子屋さんに就職するんですけども、うんうん、僕はですね、はい、あのお菓子を作る、うん、あの栃木県にレオン自動機株式会社っていうのがあるんですけども、
はい、
そこの お菓子を作る機械のメーカーに就職しました。
お菓子を作る
機械メーカー、皆さんがよくご存知なのは、
はい、
大手パンメーカーさんが作ってるその当時だと、うん、あの蒸しパン、
三角形の、
あ、いや丸い、あ
の丸い方、
チーズ蒸しパン、
あ、チーズ蒸しパン、
はい、
はいはい、
とか、あとコアラのマーチとか、某会社が作ってるコアラのマーチとか作ってる、あの、
なるほど、
機械のメーカーの方に行って、
ボーとかで会社名隠しても、
はい、
コアラのマーチで全バレ全バレですから
す
そっちの方が有名ですから、
はい、
あ、そう、コアラのマーチを作ってる機械を作ってるメーカー、
そこに行ってたんです。
はあ、
でそこに部門の中に和菓子を作ってるメーカー、あの部門があって、
うんうんうん、
でなんでそこに行ったかというと、
はい、
そこのそのレオン自動機株式会社っていう制服を着てることによって、
はい、
普通はそのお菓子のメーカーさんに、
は
い、まんじゅう屋久保ですけど何か見せてくださいって言ったら見せてくれないんですけども、
うん、
そこの制服を着てことで、はい、あのライバル会社の、
はい、
工場の中が見れるという、
丸見えだ、
丸見えで、
スパイじゃないですか？
ではないんですけど
、はい、まあ頭いいな、
はい、実家がまあお菓子屋っていうことを隠して、
あ、なるほど、
はい、
でもそうするとお菓子、
はい、
このお菓子を作りたいなという思い以外のものも見れるじゃないですか、
まあ、そうですね、
洋菓子和菓子、 それからまあ大きいところちっちゃいところ、
はい、
いろんなものが見れたわけですね。
そうです、はい、だから自分のところで、まあ、工場をこういうふうにしたらいいなっていうのもすごく勉強になりました、う
ん、へえ、あれすごいからね、お菓子の工場機械、うん、最近その内部を見せるテレビの番組とかあるじゃないですか。
あります、
そうですね、ああいう見てたらすげえこと考えるなっていう、
はい、
うまいこと転がしたりチョコ周りにつけたりできるでしょ、
はい、そういうのを作ってる機械のメーカーだった。
へえ、すごい。それでそこでいてスパイ活動したということは、
はい、
それを家で帰った時に役立てようという思いもあったわけですもんね。
そうですね、はい、まあ、父のとおじいさんの時代はやっぱ手作りだったんですが、まあ、手作りは手作りでいいところもあるんですけど、
はい、
まあ、その機械化して、まあ、大量生産できるんだったら、うん、ところは機械化して、まあ、朝から晩まで仕事もするもいいんですけども、
うん、
まあ、あの手間を少しでもかけずに美味しいものが作れたらいいなっていうところで。
でもまあ時代を先読みしてますよ。今なんかほらやっぱり人件費もありますし、
はい、
お金払いやなんぼでも働かしてええかい、また違う時代に来たでしょ。
はい、
ある程度の機械化はもう必要ですもんね。
そうです、はい、
うーん、でそうやって作られた、
はい、
このまんじゅう屋久保の、
はい、
伊予市ブランド認定商品というのは何なんですか？
栗千寿という一粒丸ごと入ったお菓子です。
これですね。
そうです、
こちらに
ありますか、竹内さん。
はい、栗が一粒丸ごと。
よし、さっきの沖縄でも食レポが上手だった竹内さん、栗千寿の漢字を紹介したれ
え、食べていいんですか？
いいですよ、いいですよね。
あ、どうぞどうぞ。
いいんですか？ありがとうございます。結構でもこれは
自腹ですよ。
中山まんじゅうよりも大きいですよ。
自腹です、自腹。
ありがとうございます。
自腹は路地腹、
自腹はパワハラ
早く開けろや。
でも見て大きい。 中山饅頭2個分くらいありますよ。
大きい大きい、
あの大きさも10センチぐらいあって、重量も100グラムぐらいあります。
ほんとずっしりしてる。
ハンバーグぐらいありますもんね。
確かに。
いや、あるよ、これ
。ありますよ。
これをこう伸ばしたらハンバーグぐらいに。いや、おまんじゅうとしてはかなり大きい。
どちらかというと、はい、大きい方のぼりになります。
ですよね、はい、栗千住。
どうぞ。よいしょ。
どんな竹内さん。
待って、出てこないわ、大きすぎて。これはね、きっちり密封されてまして。
はい、そうだね。
そうね、なかなか出てこない。
これはね、きっちり密封されてるね。
ほら、すごい。
5つ目の栗千住。放送でね。
まず写真を撮らないとね、これ映えますから、大きくて。
なるほど。
パン食べてるみたい。
でかい、でかい。
いただきます。
結構迫力あるよ。どうぞ。どんなですか、うん、何が出てきた、うん、
白あん、
白あんだ、白あんですか、
でなんか、あ、黄身あんです、白あんにあの卵の黄身だけ入った黄身あんになってます。
黄身あんっていう、はい、うん、え、
待ってくださいね。
何ですか、
思ったより違う、真ん中の方にあんが固まってるのかなと思ったら、
うん、
皮は結構薄めで、
はあはあ、
すぐにあんに届いたので思ったよりも今あんが口の中にいっぱいになってます。
持った感じも相当ずっしりしてるから、うん、多分ぎっしり詰まってるぞとは思ったんやけど、
詰まってた本当に。
で、栗はね、栗栗
栗はセンターに入ってます。
センターにあるんだ。
まだ届いてない。これ半分に割るべきだったな。
じゃあ半分に割ってみて。
ちょっと待ってくださいね。
割ったんでいいよ。出たか。
出たー。
うわー、出た。本当や。
まん丸一粒丸ごと。
機材の上にいっぱいこぼしたな。
ただ怒られちゃう。まあ大丈夫、技術さんも。
大丈夫なの？
人たちみんな聞いてないから。
すげえすげえ。丸ごと入ってますよ社長。
そうです。地元愛媛県産の栗とを使って、うん、で生地には、
うん、
良質の愛媛県産の小麦、そしてあの内子町から直接仕入れた新鮮な卵を使用した生地で、甘さ控えめな黄身あんで包んだ贅沢な、
うん、
あのお菓子になっております。
なるほど。
本当だ、栗の甘みの方が強いですもの。
あ、そう。
あんよりも。
あ、そう。
だから栗、もう栗です、栗。
栗です。
バラバラバラバラ。
ボロボロしてますよ。
ね、ちょっと。すいません。
はい、じゃあ、ありがとうございます。社長の前で失礼ですよ。
すいません。
ボロボロ。
あの、これも落ちたのもちゃんと食べるんで。
いや、そうですか。これでもあれですね。見た目も迫力ありますし、
はい、
味も美味しいということですが、素材も、
はい、
さっき伺った、その愛媛県産というには相当こだわってるんですね。
なるべく地元の食材っていうか、うん、まあ、原材料を使って商品を作りたいなということで。
なるほど。
はい。
あれでも、あれなんでしょ、地元の、
はい、
食材を、
はい、
こうガーッと使っていくと、
はい、
結構あのお金は余分に逆にかかったりするというのも聞きますよ。
コストはかかります
ね、
はい、
やっぱりあの大きいところででっかく作ってるものの方が安いんですよね、
当然
原材料っていうのはね。
そうです、はい、
でもそこはもうないで、
はい、
ということだと思いますけども、
はい、
そうですか。この栗が丸ごと入ったお菓子というのは、
はい、
もう至る所にあるもんなんですか。
今でこそありますけども、
はいはい、
最初はうちの商品もいろいろその、 あの栗もなかとか栗タルトとかあったんですけども、うん、最初はその丸もままの栗を包丁で刻んで刻み栗を入れてたんですよ。
なるほど。
で逆転の発想で、
はい、
当時の旧中山町の町長さんから、
はい、
栗を使った商品久保さんとかたくさんあるけど、
うん、
丸ごと一つ入った商品とかをなんか作ってくれまいかって話になって、
へ
ー、確かに今まで丸ままの栗を切ってたから、うん、そうや、その切らずに、
はい、
そのまま使える商品なんか作れないかなっていうことで、
うん、
ただまあ栗がその、まあ、見ていただいたようにちょっとある程度大きいんで、
大きい、
それを作る、あの作るおまんじゅうとなるとやっぱそういうふうにあのちょっと大きめのおまんじゅうになったっていう、
なるほど、
結果的に、はい、
それでこのボリューム感なんですね。
そうです、
でも栗を丸ごと使おうというのはじゃあまんじゅうや久保が最初ぐらいの感じですか、
はい、だと思います、
だと思います、
は
い、
おお、元祖
だって洋菓子の栗がポンと乗ってるのも、
はい、
昔はこうそれでも切って乗ってましたよね、
はい、
モンブランとか
で、ね、かけらが乗ってる感じだったけど、丸ごと、丸ごとの方がやっぱり魅力的やな。
そうですね、なんかなんとなく得した感みたいなのがありますよね。
あるよね栗の美味しさも丸ごと味わえますからね、
はい、
でこの栗が丸ごと入ってるんですが、中山と言いますと、
はい、
この栗がやっぱり有名なわけじゃないですか。
そうですね、はい、
中山の栗っていうのはやっぱりいいんですか。
そうですね、やっぱ粒もあの大きいのがたくさんありますし、うん、
はい、
食べてもやっぱ甘いんで、
うん、
ただ、まあ、今の悩みの種は、はい、その生産農家さんが高齢化してるんで、はい、後取り問題とか、はい、まあ、どこでもある話ではあるんですけども、はいはいはい、あの大変です。
栗農家さん、
そうですね、
がこれから先どうなっていくかというのが、
そうですね、
ちょっと心配なんですね、
はい、ブランドとしては中山栗で確立してるんですけども、はい、それを守るために農家さんの数、うん、まあ、高齢化が進んでいるんで、うん、やっぱ廃園する農家さんとかも結構あるんで、あ、まあ、その栗畑があの平らなところにあればいいんですけど、やっぱ山の急斜面のところにあるんで、
は
い
は
い、
そうですね、うん、
そういうことか、
はい、
この間僕サレダニっていうところにちょっと取材で行ったんですけど、はい、黄色い丘っていう、
ああ、はい、菜の花ですね、はい、
あそこに行ってみようって登ってたら栗の木がバーンとあって、はい、
ありました、
下にいっぱい栗のイガが、
落ちてた、
イガだけでした、
そうです
これなんか取ってれと思ったら、もう全部抜かれてた
今年はですね、台風の影響とかって表年で本当は豊作の年だったんですけども、はい、やっぱその場所によって風が当たって、あの全部落ちちゃって、
落ちちゃった
の縁もあって、うんうんうん、結局ちょっと生産量も去年と同じかちょっと若干下回ってるみたいな感じで、
なるほど、
はい、
その栗の実の供給っていうのは安定的ではないんですか、はい、
そうですね、
あ、いい時と悪い時の差は結構ある、はい、
あります。
じゃあそんな中でその栗にこだわったお菓子を作り続けていくというのは、はい、結構大変な努力もあるんです ね、
そうですね、サイズがやっぱある程度これ重量もこのサイズが欲しいってなると、
ねうんうん、
いや久保さん今年は今年はこの値段だったけど、うん、去年はこの値段だけど、はいはいはい、今年はこの値段にしてくださいって言われると、
ね、物はあったとしても値段が
上がっちゃうんで、
うわ、でもおまんじゅうの値段を上げるわけにはいかない、
いかないし、かといって栗のサイズを小さくするとあれ最近小さくなったのって消費者の方厳しいんで、
まあ、すぐ言いますもんね、ファンの方いますもんね、
すぐ気づきますもんね
そうです
そうですか、
はい、
そしてまんじゅうや久保、他に何かおすすめのお菓子ってありますか。
そうですね、おじいちゃんとか父が作ってた、はい、栗タルトとか、あと栗もなか、
ほんほん、
はい、
栗タルトありますね、
あれは、はい、
栗が入ってるんですか。
栗が、まあ、この辺はもう刻み栗なんですけども、
はい、はいはい、ゆっくりまんじゅう、
中山にゆっくり館っていうところがあったところで作ってたあのもみじまんじゅう、カステラ生地のまんじゅうです。はい、
もう だからおまんじゅう自体が栗の形、
そうですね、
かわいらしい、
スーパーマリオでずっと下来るやつやな、あれ
栗棒、
栗棒
栗棒
栗棒ですよね
栗棒踏んじゃうからダメよ。
その横にある栗もなかも栗棒の形してる。
あ、本当だ、栗棒だ。
うーん、
で僕の代になって作ったのが栗パイと栗の外ですね。
あ、ちょっと放送がおしゃれになってる、さすが3代目、はい、そうか、いろいろあるんですね、うん、
あ、バリエーションはいろいろあります。
でもやっぱり栗っていうのが一応メインにはな
ってます、ね、そう、中山だとどうしてもイコールやっぱ栗のイメージが強いんで、はい、やっぱ栗の商品を作るとやっぱ売れます。
なるほど、わかりました。で、先ほど伺いましたけど、まんじゅうや久保さん中山町にあるんですが、
はい、
そこに買いに行ってもお店になってますから買えますよね。
店頭でももちろん買えます。
他はどうですか、どこで買えますか。
あと中山町内でいうと、はい、中山町特産品センター、うん、道の駅中山、はい、花の森ホテルとかで買います。
あ
と松山市内だと、はい、スーパーのサニーマートさん、うん、あと丸中さん、うん、富士、
うん、
あとサービスエリアの与那田サービスエリアの上下線とか、はい、支持サービスエリアの上下線、うん、あと松山空港ビルの売店とかでも売ってます。
結構いろんなところでゲットできますね。
ゲットできますよ、
うんうん、
県外の方なんかも結構お買い上げ、
そうですね、
いただいてますか。
はい、
いや、お土産とかにいいですね。
いいですよね、
はい、
いいけどなんかみかん柑橘ほど、はい、まだその愛媛県といえばクリアだねみたいにはまだなってないですよね、
うん、けど生産量は全国で3位なんで、
ですよね、う
ん、はい、
だから中山の栗は品質も量も全国でもトップクラスですから、
はい、そうです、
はい、いいんですけど、まあ栗のまんまというよりはこうやってお菓子にしていただいた方が、
そうですね、
はい、皆さんが食べやすいと思いますから、うん、これからもどんどん美味しいお菓子をお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします、
うん、じゃあ最後になりますけど社長、はい、何かありますか。
ですね、私の会社は10人ほどの小さい会社なんですけども、はい、工場長を中心として日々安心安全なお菓子を皆様に届けたいと思って朝2時から午前2時から仕事を頑張っておりますので、中山町にお越しの設備にはぜひお立ち寄りください。
わかりました。
はい、
はいはい、ということで、まんじゅうや久保の久保邦弘社長に伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それでは最後にますますイヨシインフォメーションです、うん、今日ご紹介しましたますますイヨシブランド認定商品の一つ有限会社まんじゅう屋久保の栗まんじゅう栗千寿ですが、こちらまんじゅう屋久保の店頭はもちろん中山特産品センター、うん、クラフトの里クラフトセンター内愛媛中央農協中山営農センターでの販売をしております。また愛媛県下のサニーマート丸中富士などでも取り扱っているということです。お問い合わせはまんじゅう屋久保 089-967-0063 もう一度言います 089-967-0063 までお願いします。または検索サイトでますますイヨシブランドで検索してみてください、
はい、
こちらでは認定商品を一覧で見ることもできます。
うい
はいということですね、
はい、
もう一つあいいですか、はい、ということで、ますますイヨシザホリデープロジェクト、このコーナーは山並佐久町イヨシの提供でお送りしました。